宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は育児休業の改正についてこちらを解説いたします。育児休業は働きながら子供を育てる労働者が育児のために取得できる休業のことです。取得することができる期間は男女の労働者でそれぞれ異なります。女性労働者の場合は出産後8週間に取得する産後休暇が明けた後から原則として子供が1歳を迎える前日までの期間になります。一方男性労働者の場合は産後休暇がないことから出産日から子供が1歳を迎える前日までの期間が原則です。男女労働者とも希望する期間について会社へ申し出ることで育児休業の取得が可能になります。会社側は雇用期間が1年未満のケース、有期雇用無期雇用問わず労使協定がある場合、いや1年以内に退職する予定であるケース、週2日出勤などのケースなどの除外基準を除いて育児休業取得の申し出を断ってはいけません。これまで育児休業の分割取得は原則として認められておらず、取得時にはある程度のまとまった期間を休業しなければなりませんでした。そのため特に男性労働者は仕事を休むことへの不安や抵抗感が強く、取得を躊躇する場合がありました。このような状況に対応するために法律が改正され、2022年10月より育児休業を2回に分割して取得することが可能になったのです。パパ、ママ、それぞれが都合のつく時期に交代で育児休業を取ることができるため、より柔軟に育児と仕事の両立生活を送ることが可能となりました。また子供が1歳を迎えた後の育児休業延長についても、これまでは1歳半、2歳になるタイミングで休業延長を開始しなければならないというルールがありました。しかし今回の法改正ではこのルールを撤廃し、子供が1歳以降の期間について育児休業を延長する場合の開始の縛りがなくなりました。つまり子供が1歳以降になった期間のうち前半の3ヶ月間の育児休業をママが、後半の3ヶ月間の育児休業をパパが取得するという方法も認められるということになります。ここからは法改正を受けて企業側が対応すべき内容を見ていきましょう。育児休業を取得しやすい職場環境の整備、あるいまずは育児休業を気軽に取得できるものであることを社内に周知させる必要があります。法改正では育児休業の分割取得以外にも産後パパ育休制度などの取得を促進させるための制度が導入されています。改正内容や具体的な取得例などまとめたリーフレットの配布や社内研修を実施する方法を用いて社員に改正内容の周知を行います。次に取得が見込まれる労働者への個別周知意向確認。2022年4月より労働者本人や配偶者が妊娠出産を申し出た場合、会社側は育児休業制度の概要や申し出先、育児休業給付の内容、育児休業期間の社会保険料の取り扱いを周知させ、取得以降の確認をすることが義務付けられました。周知の方法は面談や書面、ファックスメールとなり、面談はオンラインでも認められています。周知の際には今回の法改正で変更になった育児休業の分割取得についても知らせる必要があるのです。ということで今回は育児休業の改正についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。